国士の皆様こんばんは。お聞きの番組は QAJF レッドピルラジオショー。お相手は
伊兵と
伊賀氏と
私レイラでお送りいたします。 QAJF のレッドピルラジオショーではニュースでは決して流さない情報やあなたが知らない事実を一緒に考える番組です。この番組では皆様からのご意見ご質問など受け付けています。お問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com までどしどし送ってください。それでは QAJF レッドピルラジオショースタート。QAJF レッドピルラジオショー、今回第1回目放送ですけれども皆さんどうですか？
そうですね、ちょっと緊張してますよね、ガシーさんね。
緊張してますね。
緊張しますよね、
はい、
だから緊張しすぎてレイラさんフペルジンをなんか飲みすぎちゃってろれつが回んないとか急に始めて、
はい、はい、酔っ払いが来ております。
ちょっと今日やらないみたいな感じ
やらないみたいなあれですね、フペルジン、
はい、フペルジン
っていうのはただのサプリメントで、はい、トランプさんとかが飲んでる脳を活性化したり消化体を活性化するような、はいはい、まあそういったサプリメントなんですけど、
はい、
まあね、ちょっと飲みすぎちゃったみたいな。
はい、そうなんです。1日2粒までしか飲んではいけないと書かれているのに一気に3粒も飲んでしまいました。
でも飲むとさ、ろれつが回らなくなるもんな。飲むと相当活性化するしてるってこと
ね。軽く酩酊状態で酔っ払い状態
、
はい、もうろれつが回っておりません。
もう大丈夫ですか？
3分の1ぐらい戻ってきました。
戻ってきました。
本当すいません。
もう始めちゃいますよ。
ちょっとお聞き苦しいかもしれないですが、
はい、はい、じゃあ始めちゃいますよ。
はい、
今日はですね、あの皆様が動画を見ていただいたと思いますが、キャプテンアメリカ今回2月の11日ですかね、はいはい、あの QAJF の公式チャンネルからですね動画がアップされたあのヒゲの白人さん、
はいはい、スノー男ですね。
スノー男、そう、彼はですね、誰かというと、バッファロー男ですよね、はい、アメリカのホワイトハウスに乗り込んだという、
男
覚えてます？あのニュース
覚えてますよ。
ニュースですごかったですよね、なんか死者が出たとかね、
はい、顔にペインティングした、
ね、アメリカの国旗みたいな、ね、はい、とこですよね。彼最初悪者だと思いましたよね。
悪者
間違いなく、はい、
雇われてる工作員だなって。
そうです
よね、そういう風に言われてましたもんね、うん、
言われてましたよね。
アンティファダーとか ね、
はい、
BLM
ブラックライブズまた、はい、
みたいな、ソロスのおじいちゃんに雇われてんじゃないか、そうそうそう、みたいな、うんうんうん、
てっきり偽旗事件だと思ってました、
ね、
ね、またいつものあれかなと思いました、
うん、
はい、
と思ってたらですね、元気よくキャプテンアメリカことイエローストーンウルフですなんつって出てきていまして、うんうん、この人海軍の人でスーパーソルジャーだったっていう話ですよね。
見てますね。
なんかもう旧ムーブメントの前から海軍で働いてるってっていう形でね、そういう作戦、まあそりゃそうっすよね。まあそういう作戦なかったらまあ出てこないし、このあとああいう風なね動画撮んないん
ですよね。
しかもこの動画がめちゃくちゃワクワクする動画という、
いい情報が
ね。なのでおさらいっていう形ですか、皆さんに、今回その3つの特許を、公開するので、皆さんにお話ししてくださいね、拡散してくださいねっていうのをキャプテンアメリカさんから、言われておりますので、そのことについて、今日はお話をさせていただこうと思います。
はい、
まず1つ目、半重力車両。2つ目、ゼロポイントフリーエネルギー装置。3つ目、室温超伝導体です、
はいはい、
何のこっちゃ、
何ぞやと
一体何
今まで生きてきて聞いたことないですよね。何、はいはい、だろう、ね、
まあ、半重力ぐらいだったらちょっと聞いたことあるかもしれないです ね、
うん、まず一個一個いきましょうか、はい、こう半重力車両と言われてる三角形の、まあ、いわゆる UFO ですかね、地球外生命体だったり地球外の乗り物っていう形で言われていたものが、地球外じゃなくて地球人が作ったものという形で、今回特許として海軍が持っているものを 公開するのかな、公開する
公開するんじゃないですかね、
明らかにするのかな、
明らかにこう来たいみたいな感じですよね、
う
ん、
そうでしたね。
半重力車両って、ね、よくテレビとかねアニメとか、はい、ゲームとかで、ね、
はい、
よく話題に、うん、話題とかドラゴンボールとかね、
ですね、
うん、ファイナルファンタジーとかね、
はい、
よくありますね、バイクとかに浮いてヒューランスって、
ね、空飛ぶ乗り物ですね、
うんうん、UFO すごいですよね、あれだって1秒足らずとか光より速い乗り物だから、
うんうん、一瞬よりも速い、うん、
一瞬も
ピュッと、
今日このスタジオまで僕80分かかったんですけどそれもう1分もかかんないでしょうね、
かか
ん
ないですよね、瞬きぐらい
あ、ついちゃった、
うん
ね、
って感じ、
うん、私は15分ぐらいだったんですけど
近い
ここ、ね、でも、もう一歩って感じ、
そうですね、
一歩でついちゃった感じ、
どこでもドア的感覚ですよね、
うん、すごい、それあったらどこ行きたいっていうか、まあ宇宙行きたいですよね、
宇宙行きたいですね、
とりあえず宇宙行きたいです、
飛び出たいですよね、
飛び出たいです、うん、
どこ行きたいですか、
私はですね、とりあえず月に行きたいですね、月に行って月からの地球を見てみたい、
丸いかね、
丸いかね、平らかね、
地球の形状を知りたいですね、うん、本当に、うん、
まあ地球が丸くても平らでも、まあ、どっちだっていいけどな、
どっちでもいいけど、ね、とりあえずどんかな、ね、
綺麗だろう ね、
ね、
青くて
ね、
丸だったらいいな、なんか俺
丸がいいちょっと嫌だな、
その裏っ側どうなってんのって話だよね、水とかどういう動きになってんのかなっていう、
そうだよね、
フラットアーサーの方とかよくいますが、
いますけど、うん、平らだったとして、じゃあ裏はっていうなってくるよ ね、
水どういう道、
海とかどうなってんの、
そう ね、
もうね、端っこどうなってんの、滝状態
そっからキュイってまた戻るわけでしょ、ね、中に
いつかなくなっちゃうんじゃないの、水に、
ね、
ね、うん、壁があるのとかね、
ね、うん、なっちゃいますよね、うん、まあ、そういう形で月から、まあ、地球を見て、う
ん、見てみたい、
でも、うん、見るのも、うん、したいですけど、うん、月も気になりますよね、
月のね、裏側、
うん、構造ね、
行ってみたい、
裏側、うん、
構造物あるでしょうね、
とりあえず今ね、片面しか見れてないからね、
そうなんですよ、テレアだからね、月は、ね、全然、ね、
そうそう、
裏面見してくんないからね、ハリボテだったらどうしましょうねなんかドリフターズのコントの裏側みたいな感じで木でね支えてるぐらいのね、ああいう感じだったら、ね、
だって裏側にはなんか建物とかある
っていう噂も、ね、あるって金融のありますよ ね、
ありますからね、
多分それを見せまいとして意図的に片面しか見せてない、
タワーマンションとか建ってるってことかな、
そうですね、
誰住んでるんでしょう ね、
めっちゃね、何してたら嫌ですねタワーマンション
僕過去だ、あれだ、なんだっけ、あの点点点点っていう風な形 の、 あのツイートする人でしたっけ、点だけでツイートする人、
あ、はいはい、あ、アイシーさん、
え、違うよ、え、外人さんで点だけでツイートする人、点点点って、まあ、いたんですけど、うん、その人が月に UFO がこう帰って何入っていく動画を見たことあって、
見ました
月のドアップの中に UFO がファンファン、
こう何機もね、
何機もね
入ってくるんですよね、
入ってくるんですよね、そういうのがあって、
すごい、
でそれが地球星だったのかもしれないし、
うん、そうなんか吸い込まれていくやつですよね、
うん、月と、ね、地球はセットだもんね、セットっていうか、だって地球にね見えないように後ろ隠してるわけだから、
うん、
地球人に何か意図があってやってるわけだから、
はいはい、
地球人の可能性も
ありますね、
昔のね、
昔の人、
うん、昔の人、
昔の地球人
っていうか、まあ、昔もないもんないよね、今生きてんだもんね、
そうか、
昔にいた人、
うんうん、ね、
で地下にも住んでんのかね、
年取ってないのかもしれないですよ ね、
あ、ね、それも
地下に潜った人と宇宙に逃げた人みたいな感じになるのかな、うん、分かんないね、
分かんないね、
夢は広がりますね、
広がりますね。ちなみにレイラさんは月以外でどこ行きたいとかありますか。
いや、もういろいろ行ってみたいですね、もうどこでも、火星でも金星でも、
そうですね、
木星でも、うん、土星でも、銀河系を飛び出したいですね、
うん
うん、
第一宇宙第二宇宙みたいな ね、 ね、うん、いっぱいあります、聞きますからね、
そう 地球が存在している、ね、銀河系の外がどうなっているかっていうのも見てみたいし、どれだけ広がってるのか宇宙が、
でも繋がってないんでのかなと思いますよね、分かんないですよね、第一宇宙第二宇宙がつながトンネルで繋がってんのか、うん、超離れてたらどうやっていくのかって話ですよね、うん、
ねえ、
ブラックホールみたいなところからヒューイーと入っていくのかね、
うん、
そこまで行くのかね、この反重力車両で
行けるようになるんですかね、
行くんじゃないですかね、
でも光よりも速くても、ね、光ですらあの太陽に届くまでに、
うん、
ね、何万年何億年とかかってんのかな、うん、
って言われてますけど、
いや、ね、で太陽の光は何万年も前の光だよなんてよくね、うん、言われますよ ね、うん、どうなんでしょう ね、
ギュイーンとこうワープみたいにしていっちゃうのかね、
そうですね、うん、瞬間移動みたいな感じ、もう見えないでね、ギュキーンってね、すごい反重力があることによってそこまで夢が広がる、
うん、
とこで空気っていうかそれが邪魔してたっていうか、何なんだろうね、反重力ってすごいですね、
そうですね、
何百年も前からね、そういう技術はね隠されてきてね存在していたんだろうけど、うん、まあ、表に出てこなかった、
そうですね、うん、まあ、ピラミッドもそうですもんね、あんな重たいものとかを反重力の装置で移動したっていう説いっぱいあります、あのあとあれモアイ像とかね、
うん、モアイ像、
あの重いやつとかをね、うん、反重力装置で作って、ね、動かしたんじゃねえかっていう、
ね、絶対おかしいですよね、あんなの人の力でね、
うん、
組み立てたとかね、
おかしい、
絶対考えづらいですね、うん、
絶対反重力とかない、
ね、ブルドーザーとかあったわけでも多分なかった
ですし、ね、ブルドーザーですら、ね、超重いでしょう、ね、もうね、
うん、
僕なんかの本で見たことあるんですけど、その反重力装置を開発したっていう おじいちゃんがいて、
はい、
そのおじいちゃんが、中国の戦争の時になんて言われてましたっけ、あの地方日本の領土、中国、分かんない、
中国の
日本の領土、領土っていうか日本中国の都市名、
都市名、
まあ、満州、
満州、うん、満州国、
はいはいはい、
あの辺になんかこう研究者としてあの日本の研究者として行ったおじいちゃんがいるんですけど、そのおじいちゃんがいろいろ戦争中に研究、うん、本当かどうか分かんないですよね、その、はい、研究してて、でプラズマを右と左からプラズマを出してプラズマを集中させるんですって、その光を、そうするとそこにフワーンと反重力の、はい、ものができるっていうか反重力が生まれるらしいんですよ、本当かどうか分かんないですけど、プラズマとプラズマをくっつけるとフワーンっていうそのものができるって、プラズマがね、なんかキーかもしれない、キーっていうかプラズマでできんじゃねえかって話もあったりもするんで、そういう感じなんですかね、反重力光を当ててねフワーンって浮かすのかなとか、
うん、そういう動画はなんか見たことあったような気がします、
ね、
なんか今もね、どこ大学教授と か、 なんか量子力学の、
そ う、 そ、 う、 そ、 う
そういう実験とかで、うん、そうなんかそう光を当てるじゃないけど、
なんか当てんだよね、
物を、うん、浮かせるみたいな実験はなされてはいますよね、うん、
そういう感じでできるのかね、
うん、
楽しみですね、
楽しみですね、
まあ、とりあえずワクワクしかしないですもんね、うん、
はい、
とりあえずすぐ行けちゃうから、
はい、ね、
はい、じゃあ次ゼロポイントフリーエネルギー装置、これはだいぶ生活とかね、フリーエネルギーがあったらだいぶね生活が豊かになりますよ ね、
生活にね直接左右してきますね、うんうん、
電気代がかからない、
電気代がかから
ない、ね、一番嬉しいですよね、
ペット飼ってます、ね、
飼ってますよ、 犬とかハムスターとかいろいろ飼ってるんですけど、うん、
そしたらエアコンとかね、
だからエアコンは24時間とつけっぱなしなんで、ね、はい、
結構するでしょ
う、だから夏冬だともう、
はい、
電気代2万3万、うん、まあ、3万以下ですけど
2万とかね、うん、
かかるので、ね、それが丸々浮いたらかなり嬉しいです、
嬉しいよね、う
ん、年間にしたら何十万ですもんね、
そうです ね、 ですね、
はい、
あとはね言われてるのがガソリン、ガス代、フリーエネルギーあること、そうね、フリーエネルギーで物が動くってことはガソリンがいらなくなるもんね、
そうですね、
まあ、ガソリンもね、うん、そもそも化石燃料っていうふうに言われて、本来はねうじゃうじゃうじゃうじゃ、うん、あの無限に湧いてくるものを、貴重なものですよ、化石からできたものですよっていうふうに教え込まれてね、
そう、限度がありますよって言われてました ね、
そろそろオイルなくなるんじゃないかっつってね、だま言われて価格を上げられたりとかして、
う
ん、
そうそうそう、
まんまと100年、うん、200年ぐらいも騙されて、石油でね、
ですね、一部の人が儲かってきたっていう、うん、
あのテスラ、ニコラテスラ、うん、もうフリーエネルギーを開発したって、はい、あの人殺されちゃったんだっけ、
うんうん、そこがちょっと定かじゃなくて、でも突然亡くなったような印象だから、殺されたって見た方がいいのかな、うん、
彼のフリーエネルギーと今回はなんかちょっと違うのかな、ちょっとわかんないけどね、
うん、
みたいな感じなんでしょうね、フリーエネルギー。
フリーエネルギーはテスラの技術ですよね。
あのそうなんですね、今回 の,
あの、はい、
トランプさんのおじ
そうですね、あの電気を充填する装置とかはテスラの技術ですよね、うん、100年前あたりに開発されてた技術
が、うん、やっと公開され
るそうですね、やっと、うん、現在になって公開されつつあると、うん、
すごいですね。だってあれですよ、両手で抱えられるぐらいの大きさのもので、はい、たった1日で一つの国の巨大な発電所1年分より多くの電力を作り出すことができるっていう、
はいはい、
すごいですよね。
やばくないですか。
やばいです。
人間が持て、まあ、持てるかどうか分かんないけど、大きさ的には両手を広げたぐらい抱えられるぐらいの大きさで1年分、
はい、あんな原発なんかいらないんですよね。
そうですよ、
ね、
原発危ないもんね、うん、
危ない、
いらないでしょう、ね、原発もね、
あっちこっちにありますもん ね,
ね
原発は世界中で400何基でしたっけ、世界中は440いくつ基、うん、
めちゃくちゃ危ないのにね、
もう全部いらないですね、いらなくなるんですよ、
いらなくなります ね,
ね、
すごいな、
ね、だって原発がある限りそこから放射能は漏れてるわけじゃないですかね、わずかながらじわじわとね、う
ん、あ、やっぱ漏れちゃってんのかね。
漏れてますよね。うん。であの放射能分布図みたいなのネットで見ると、あの原発の周辺とかやっぱりちょっと高いんですよね、放射線量が。
うーん、
だその周辺に住んでる人とかはね、やがおでもね、
浴びちゃうもんね。
そう浴びちゃうし、うん。だからがんとかね、やっぱなりやすい。うん。うん、でもその人たちはね、その原発が原因なんてわからないから、
うん、
それでまあ抗がん剤とかね、ね、放射線治療とかしてしちゃってっていう感じ。
そういうのもなくなりますよね、はい、フリーエネルギーがあることによって、うん、その原発の被害だったりそういった被害がなくなるのか、
うん、じゃないですかね。
あとめんどくさいもんね、原発のなんか後で残る
なんか処理する、
処理がね、
いろいろね大変、
うん、このフリーエネルギーはもうカスとか出ないのかね。
カスなさそう、
なさそうだよね
何もなさそう、
もう本当に
オールクリーン、そう
フリーエネルギー、
うん、そうそう、うん、だって元が抱えられるぐらいなんだもんね、
まあ、そういう装置があって、ね、その中にエネルギーを作るんですもん ね, ねファーンって、
うん、どうやってこうみんなにこう届けられるんでしょうね、そこから
ね、そこがちょっと謎ですけど ね、
うん、
電柱とかもういらなくなるかもしれないしね、
電柱邪魔くさいですもんね、
うん、
見た目良くないですよ ね, ね、
そうそうそう、
写真とか撮って電柱入っちゃうとやっぱ電柱邪魔くさいから、
東京都知事がね電柱ねなんか撤去するとか言ってますけどね、全然してくれない
ですね、かなり前から言ってますよねあのおばさんね、
どうなってんのってね
嘘ばっかり言って
ね口ばっかり
ばっかりで
電線も邪魔ですしね、
邪魔ですしね、どうすんだろうね、彼女たちフリーエネルギーができちゃったってなったらね、もうとりあえず東京電力で働いてる人たちとかもう仕事ないね、
なくなるね、
仕事なくても生きていけんだもんね、
だってそうですね、そう今度からね、
そうだからそこで心配する意味もないんだよね、
う
ん、まあ、仕事がなくなるとかじゃなくて、
う
ん、もっと生活が豊かになるから、
うん、そうそうそう、好きなことすればいいんだから、
ね、うんうん、いいですよ ね,
いいですよね。
はい、じゃあ次3番目、室温超伝導体、これが一番よく分かんないね、
はい、よくわかりません、
はい、これはフリーエネルギー装置が加熱することなく動作することを可能にする何でしょうね、物質なのか素材なのか何なのか分かんないけど、多分フリーエネルギーっていうだけあって相当エネルギーが半端ないんでしょう、このエネルギーをセーブするためだったり、あと反重力車両を、反重力だからすごいやっぱ動きがあるから、あのジェットコースターで落ちる時とかああいうホワッっていうのとかも防いでくれんのか ね,
ですかね、
ああいう G とかさ、
うん、
中にいる人たち、あそういうのはじゃないのかな、
どうなんですか
そこまでやってくれないのかな
そこまで面倒見てくれない
ただでも室温を調整する電動体らしいっすよ、
なるほど、うん、
こ これがを3つ揃うと TR3B になるわけですよね。
ですね。
何なのか分かんないけどね、
ロボットみたいな、
ロボットみたいな名前ですけど、
名前
ですよね、 UFO ができるんですね。ちなみにこの3個の特許の他になんかこれも早く公開されてほしいなみたいなレーダーさんあります？
メドベッドですか？
メドベッドね、
それね、メドベッドは早く来てほしいですね。
メドベッドはもう
すぐ来てほしいです。
大至急欲しいね、うん、
はい、
ベッドなの？
そもそもカプセルですか？
酸素カプセルみたいなやつがね、入るんですね。
なんか、はい、蓋が開いて中に入って、蓋が閉まって、
何の効果があるんですか、あれ？
病気治癒と年齢回帰、若返りと、うん、あとは良くない記憶を消せるという。
へ
え、うん、夢のベッドですよね。
最強ですね、うん、
病気治癒って、ね、今苦しんでる人、ね、
まあ、がんでも何でも一瞬で治っちゃう、うん、そういう代替量とか、まあ、重曹とかあの、うん、クエン酸とか、まあ、飲んでがんあの治療してる人もいますけど、そういうのももういらなくなるんですよ。そういうのすら飲まなく
て、骨折れちゃっても治るんだろうね。
あ、みたいですね。
下つっても治るんだろうね、うん、
はい、あの切断した手足も生えてくる
生えてくる
生えてくるみたいですよ。
すごい、うん、
すごい
すごいすごい。
でも人間が持ってる元々の自然治癒力だっけ、うんうん、の最大限にこう生かすような感じに、うんうん、するんだろうね。人間と一体化してさ、うん、じゃないとそんな機械だけで再生なんてできないよね。人間の元々持ってる力を最大限に発揮するような成分っていうか、
ですね、それをもう最大限に促進させるってことなんですかね、その自然治癒力、
うん、もうね、
でしょうね。
そうでしょうね、まあ、スピードアップさせるのか、
ね、多分
それはあり得るよね。だって人間絶対治るじゃん、傷とかって、はいはい、それは大至急スピードアップとかね、うんうんうん、
そういう実感するもん。なんか子供って結構すぐ治るじゃないですか。
あ、そう、
傷とかさ、うん、綺麗になっちゃう、うんうん、もう年取ってくるとさ、うん、いつまでも傷が治らないっていう、
うん、よく言いますね、うん、
それも加速してくれるってことですよね。
ね、もう年齢の概念はなくなって、うん、ね、くるんでしょうね。
すごいな。これ身長ちっちゃいんだけど身長伸びるかな、
うん、そう、
身長伸ばしてくれるかな。
身長は
180ぐらい欲しいな。身長伸ばしてくれないかな。
設定できる
って、設定できる
って、これぐらいっていう
まさにね、夢のメドベッド、ね、
そうね
私も身長伸びたいです。
身長伸びたいよね。
うん、160欲しい
そこまで変えちゃうとね、なんか何ベイビーでしたっけ、まとまと忘れちゃった、デジタルベイビーじゃなくて、なんだっけ、最初
被験管、
なんか最初設定できる、なんかどういう子供が生まれたいって、肌の色はこんぐらいがいいみたいな、今技術でできるんですよね、子供自分。
え、そんなのあるんですか。
顔をこういう風にしたいみたいな感じで、
シミュレーション
自分で決めてできる技術あるんだと思いますよ、多分、こういう風な子供を産みたいっつってやれば、多分遺伝子操作してできるんだと思うんですけど、そんなやつは楽しみないからね、うんうん、デザイナーズベイビーってやつですよ。
デザイナーズベイビー
で、デザインするやんな。まあ嫌だけどね、もうそんなになっちゃったらみんな同じ顔になっちゃうね、どうせね、
通りの子供
ね、そんなになっちゃったらきっと人気な顔みたいに、う
ん、ね、
ね、みんなそんな顔になっちゃう、
ね、もちろんね、誰か分かんなくなっちゃうね、うん、あれ病気治すと何でしたっけ、病気治すのと、
病気治すのと年齢は若返りと、
あ、年齢若返りね、
あと記憶消去、
ああ、うん、年齢の若返りって来ないんじゃないもんね、だって
ちっちゃくなると困りますもんね、
ね、
うん、そういう意味じゃないみたいですね。
肌は
細胞の若返り、だからシワが消えたり、
消えたりね、
ピチピチできるっていう、
くぼんだ目元が元通りになったりとか、
針
が戻ったり、まあ、確かに子供の肌とか触るとさ、なんちゅういい肌してんねんって、
も
う
ね、プル
ーンとしてきめ細かくてさ、確かにあれになれるって考えたらめちゃくちゃ嬉しいね、
嬉しいですね。
でもそれで死ななくなるのかな、死は訪れる、
多分何回も繰り返せるんでしょうからね、あの年齢、多分例えば50歳の人が30歳まで若返って、うん、でまた20年経って、その人が40歳になったらまた20年、またメドベッドにあってまた20年は若返って、でも繰り返していったらもう死の概念もなくなりますよね。寿命でなくなるっていうことはなく、
でも120歳だけどメドベッド3回経験しますみたいな感じになるんですよね。
そうですね。
あ、そうですか。
うん、
そ
そう、
だからもう見た目で、あ、この人何歳ぐらいかなっていうふうなのは、う
ん
ね、
うん、なくなっちゃうね、分かんなくなっちゃう ね、 ね、 あと最後何でしたっけ、うん、もう一個
最後
そのメドベッドの機能で
記憶、はい、記憶消去、良くない記憶の消去ですね、
良、うん、くない記憶の消去か、
うん、トラウマ的な記憶の消去、
うーん、
そうです
ね、 DV とかされてたとかね、
はい、
そうですね、日常生活に支障を来すような記憶は消去できる、うんう
ん、それ嬉しいですね、うん、記憶、まあ僕はあんまり消したい記憶はないですけど、例えばね、Q アノンの関連の、ね、情報を皆さん追ってると、アドレナクロームだったりさ、うん、人身売買とかさ、うん、小児採者とかさ、うん、もう金持ちがさ、うん、ね、子供たちをさ、なんだよこの扱いはっていう風な扱いをしてきてさ、もうトラウマどこのトラウマじゃないよね、
ないない、
もう狂っちゃうよね、
うん、
これですか地球はって感じでしょ、ね、子供たちから生まれて、
ね、
生まれてきてどういうことって感じですよね、うん、何この世界ってどういうために生まれてきたのみたいな、ね、
でしょうね、もう物心ついたらすぐにもうもうね、
もう
地下、もうその子には地下の地下施設しか居場所がなかったわけで、うん、でそこでいろいろ辛い思いをしてきて、で救出されて急にね、
ね、外で出されても
世界に
ってね、感じだよね、
ここはどこって感じで、うん、ね、
ね、 ね、確かにそういった記憶とか消せるんだったらすごくいいですね、
うんうん、
それ第一優先かもしれないですよね、やっぱ子供たち、
ね、第一だと思うんですね、
の記憶をまず悪いところを消して、うん、で今後の未来の明るい話はさ、半重力ね、TR-3B によってさ、宇宙旅行とか連れてきたいね、
一番に連れて行きたいね、
うん、
太陽系月行って、
うん、
一泊して
地球見てね、
あー青だねーとか言って、うん、
綺麗だねって
、君の住んでるとこ多分あそこら辺だよとか言って、うん、
でもとりあえず外に出たことないかもしれないから、
あ、
地球一周しちゃう、
あ、地球一周ね、うん、そうね、いろんなところを 見せてあげてもいいね、
とりあえず地球一周行こう、
そうだね、
うん、
まあ、でもそのためにもこの情報をやっぱ僕らが一人でも多くの人に伝えていかないと、やっぱなかなか実現は多分なんか難しいよね、今のメディアの力でさ、まあ、なかったことにされちゃったら意味ないと思うんで、ということでキャプテンアメリカさんは今回こういう動画を上げて、一人でも多くの人にこの情報を伝えてくださいという形になってます。なので皆様、半重力車両、フリーエネルギー、室温超伝導体、この3つを一人でも多くの人に拡散していただければなと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
動画も見てください。
QAJF レッドピルラジオショー、今回の放送はいかがでしたでしょうか。あなたの目覚めのきっかけにはなりましたか。疑問・質問ございましたら、お問い合わせメールアドレス qajfradio@gmail.com まで送ってください。できる限り番組でご紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。そろそろ番組も終わりに近づいてまいりました。今回の放送は
二平と
イカシーと
レイラでお送りいたしました。お聞きの番組は、市川うらら FM83.0 メガヘルツ、毎月第1第3日曜日のこの時間に放送しています。また聞いてくださいね。提供は QRMe Japan フリンでした。バイバーイ。
バイバーイ。